お祈りします。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを礼拝し、御言葉をいただき、また力を十分いただいて、この世に使わされていくことができることを覚えてありがとうございます。これらからのひととき、聖霊様が真ん中にいてくださり、この礼拝を導いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
ではですね、今日は藤井先生の証で教えられたことをお話ししたいと思います。その前に、いつものように皆さんと一緒にね、ローマ書12章2節、ここにあります。これをお読みしましょう。3、はい。この世と長子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいですね。心の一心によって自分を変えなさいとですね。毎回同じこと言ってますが、もうしばらく我慢してください。今年は宗教改革500年であります。クライストチャーチでは改革ではなく変革を目指しています。どんなに知識があっても、分かっていても、自ら気づかなければ行動は変わりません。変革に必要なことは何でしたか？はい、1番目、はい、そうですね、はい、気づくこと。何に気づくんですか？はい、
変わる必要、
はい、そうですね、自分は変わる必要があるんだと。その次は気づいたら、はい、そうですね、行動しますね、はい、具体的に行動しますね。それから、はい、そうです、継続するんですね。3日で終わったら変革は得られません。行動し続けることです。まず自分自身が変わることから始めます。妻や夫が変わることを求めるのではなく、今年は宗教改革の三本柱の一つである万人祭司について学んでいます。祭司とは身分ではなく、分かりますか？身分ではなく何でしたか？はい、あ、身分ではなく、はい、職務ですね、務めです、はい、ということでした、はい。10月1日開拓記念礼拝にて藤井恵子先生がお話ししてくださいましたと。ごめんなさい、これはなんか、ごめんなさい、今のはちょっと良くなかった。状況を知らない人にとっては失礼しましたごめんなさい、あ、ちょっと今のきっと、皆さん感動してそれぞれ教えられたことがあるでしょう。大切なのは良いお話だったで終わらず、教えられたことを実行することです。皆さんは何を教えられたでしょうか？藤井先生は牧師ではありません。ただクリスチャンになってからずっとイエス様の証をしてこられたのです。まさに世の光として生きた証人であり、祭司の姿です。救われて2日目から証を始め、3年後には伝道師に任命されています。別に進学校に行かれたわけではありません。それは当時の藤井姉妹に証をするよう能力付与された牧師先生がおられたからでした。当時牧師でもない人が講談で証することは稀だったようです。しかし牧師先生が当時の藤井先生の賜物を発見して用いられたのでした。本当に先生のお話を聞いたり、またですね、こう交わっていると本当に賜物が もう証しをする賜物にあふれてあるということがよく分かりました。藤井先生はよく言われました。ただただイエス様に従っただけです。藤井先生は45歳で救われ、現在81歳。まだまだ皆さんは本当に若いですね。36年間いつもイエス様に従ってきたと言われています。示されたら従わなければならない、信じていると言いながら従わないのは信じているとは言えない、従うはずだと。御言葉に主よ主よですね、というものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですとあります。信じるだけであれば悪霊もイエス様を信じています、そして身震いしているとあります。彼らは信じていても従っていないからイエス様を恐れているのです。私が教えられたことは、一つ目は従うということでした。どのように従うのでしょうか。まず試練の中でも主に従っていくという姿勢です。藤井先生は多くの試練に遭われました。一番大きいのは息子さんの死でしょう。さらにご主人にも先立たれ、娘さんも流産という悲しい経験をされました。またご自身もさまざまな闘病生活をされ、普通ならば愚痴や悲しみでいっぱいになり、不満で押しつぶされたことでしょう。しかし先生はそれらの試練も克服し、むしろ喜びを勝ち取られました。どのようにして試練を通して勝利を収められたのでしょうか。それはこの試練に遭うのはなぜと問うのではなく、何のために、私はどうしたらいいのですかと問い続けられたからです。なぜと聞けば深い闇に入っていくだけだと言われています。なぜこんな試練に遭うのと問えば、私が何か悪いことをしたから試練に遭うのではないか、家族や先祖が悪いことをしたのではないかという自分を責める負の連鎖にはまってしまうのです。娘さんが流産して悲しんでいた時、息子さんの誰のせいでもないよ、人にはどうしようもないこともあるのだからという言葉で、娘さんやそれのお婿さんは慰められたという話を聞きました。自分を責めないで、試練も主のお許しがあったことと受け止めることができますように。次に伝道の実践について教えられました。藤井先生は救われて2日目から証を始めたそうです。救われたら証をせずにいられないのです。私もイエス様に出会ってから何人も教会に誘い、イエス様の話をしました。しかし振り返ってみると、少し私のやり方は押し付け的で一方的な伝道だったのではないかと反省しています。父や母に対してはあまりにも理解してくれないので、信じなければ地獄に行くよと言ったこともあります。若気の至り、 熱心だけの失敗でした。箴言に熱心だけで知識のないのは良くないとあります。また次に急ぎ足の者はつまずくともあります。相手がすぐに信じないからといって諦める必要はないのです。藤井先生は救われた当時45歳という年齢もあるかもしれませんが、注意深く無駄なつまずきを与えないように配慮し、祈りながらイエス様を伝えてこられました。イエス様を伝えるのは私たち祭司の務めです。自分のことを伝えるのではなく、神様の偉大さを伝えるのです。伝道救礼は聖霊様の御業ですから、祈りと御言葉に欠けているとイエス様の愛と恵みを伝えることはできません。祈って御言葉を読みましょう。また取りなしの祈りも単なるお務め、言葉だけになっていないでしょうか。また自己中心になり、管が詰まっていてイエス様の恵みが流れてこなくなっているのではないでしょうか。藤井先生は、本当の祈り、取りなしは自己犠牲を伴って行動になるはずだと言われました。今日自分を吟味してみましょう。管が詰まっていないでしょうか。また犠牲を払っているでしょうか。今年私たちは万人祭司について学んでいます。万人祭司とはイエス様に救われた者は皆神様に仕える務めがあるということです。ロマ書にはこのキリストによって私たちは恵みと務めを受けましたとあります。私たちは恵みだけを受けようとしていないでしょうか。聖書にはっきりと書かれています。私たちは恵みと務めを受けましたと。与えられた務めを果たしていきましょう。では皆さん、聖書エゼキエル書を開けてますか。はい、ではエゼキエル書の33章の8から9ですねを一緒に、少し長いですけれどもゆっくり声を合わせて読みたいと思います。いいですか。はい。私が悪者に悪者よ、あなたは必ず死ぬという時、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。あなたが悪者にその道から立ち返るよう警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。はい、そうですね。あなたが悪者に警告しないなら、私は彼の血の責任をあなたに問うと。これは神様の御言葉です。私たちは人を救う力はありません。しかし伝える務めがあるのです。そして伝えなければその責任を神様に問われるのです。私たちが先に救われたのは、 家族や友人たちにイエス様を伝えるためです。いろいろな伝え方があります。議論や説教ではなく、親切な行動によって、また時にかなった思いやりある言葉によって、またあなたの無言の良い行いによって、また試練の時でも喜んでいるあなたの姿によって、周りの人たちはイエス様を知ることができます。藤井先生も多くの試練を通られました。その悲しみのただ中で喜びを発見されました。娘さんを北朝鮮に拉致された横田早紀江さんは、悲しみの中でイエス様に出会い、今では多くの人に慰めと励ましを与えておられます。試練は悪いものではありません。試練の中でイエス様にお会いしていくのです。では今からグループタイムを持ちますね。はい、質問は2つあります。1つ目は、藤井恵子先生の集会で感動したこと、教えられたことがあれば、それは何ですか？ね、感動したこと、教えられたことは何ですか？もし、あ、忘れたとかなかったという方は、今日のメッセージを聞いてですね、自分が教えられたことでもいいです。2番目です。では、その教えられたこと、感動したことをどのように自分の生活に生かして実行していきますか。どのように生かし実行していきますか。以上の2つです。ですね。そしてグループタイムを始める前に、いつものように3つのルールを確認して、祈りで始め祈りで終わってください。はい、では20分間ですね、11時35分までグループタイムを持ちます。ではグループごとにスタートしてください。はい、ではグループではどんなお話ができたでしょうか。早速ですね、実践に移して、もう行動し始めた方々もおられると思います。では最後に証しをしたいと思います。これはアメリカの実話です。皆さんはポンペ病という名前を聞かれたことがあるでしょうか。私もまあ初めてでした。はい、で1996年ジョン・クラウリーの長女がポンペ病にかかっていることが分かりました。それは治療法がない難病で、5年後には呼吸もできなくなるということでした。その上、弟のパトリックも同じポンペ病ということが判明しました。姉弟が共に同じ難病を患うとは、これ感染症とかそういうものではないんですね。両親はなぜ自分の子供たちがこのような試練に遭わなければならないのか、また姉弟が共に、彼らは苦悶しました。しかし父ジョンは立ち上がりました。なぜと問うのではなく、何のために、何をしたらよいのかと問いました。彼はハーバード大卒のエリート経営コンサルタント、医学のことは全く素人でしたが、自分で薬を作るために財団を設立し、さらに大手の製薬会社の役員に就任して、ポンペ病の試験研究を進めていきました。幸い1年後に薬が開発され、臨床試験が始まりましたが、ジョンの子供たちは被験者の 対象から外されました。それは製薬会社が被験者を1歳未満児に限定したからです。ジョンは解雇しています。製薬会社の役員である一方、薬を必要とする子どもの父親でもあり、バランスを取るのは難しい時があった。多くの子どもたちを救うために早く良い薬を作りたい、その気持ちに変わりはない。でも心の中でこう叫んでいる。自分の子どもたち、メーガンとパトリックはどうなるんだ。こうしている間にも二人の命は奪われてしまうかもしれない。試験薬が子どもたち、メーガンとパトリックに回ってくるのは絶望的だったと彼は言っています。自分の子どもを救うために以前の会社を辞め、犠牲を払い奔走したジョン。やっと試験薬が開発されたにもかかわらず、自分の子どもたちのために薬は使えない。5歳までしか生きれないと宣告されていた娘パトリックは当時4歳になっていました。まさに絶望的でした。しかしそのような時、薬の研究者がメーガンとパトリックにも試験薬を与えることができるアイデアを思いつきました。それは姉と弟の臨床試験でした。同じ薬を投与した子どもでも効果に違いが出るのはなぜなのか、それを調べるには遺伝子的に近い姉弟の比較が有効だと主張すればよいということでした。子ども2人が共に発病するという、あれほどに嘆いたことが、不運が今一縷の望みをもたらそうとしていました。しかしその実現にも多くの障害が立ちはだかります。その困難の中で父親ジョンは決断します。我が子への臨床試験を確実に認めてもらうため、大手製薬会社ジョン財務の重役の座を自ら捨てたのです。彼は子どもたちの薬を研究するために、自分の専門であったコンサルタント業を辞めてですね、薬を作る会社立ち上げます。また大手会社に入ります。そこでやっと薬を開発しましたけれども、その大手製薬会社の重役の座までも捨てたのです。そして自分の子供たちのためにその試験薬が使えるようにと願いました。薬が開発された2年後、2002年12月、クリスマスの日、ジョンの家族に臨床試験のための病院の同意書が送られてきました。そして2003年1月、臨床試験が開始され、衰えるばかりであった筋肉の回復が始まりました。それは彼の子供たち、パトリックが6歳、メーガン5歳の時でした。ジョンは父親としてできることをしただけだと言いました。自分の子供が薬のない難病に、治療法のない難病に、なぜ、またその弟までも、なぜ二人の子供が、なぜと問うても答えはありません。ジョンは 何のために何をしたらと問い、薬を開発しました。ジョンの子供がポンペ病を患った結果、ポンペ病の治療薬が開発されたのです。そして多くの子供たちが救われました。娘だけでなく息子まで同じ難病にかかったのか。なぜではなく何のために。ジョンの子供たちは年齢制限のゆえに臨床試験の対象外でしたが、姉弟の比較試験ということで新薬の試験、臨床試験を受けることができたのです。私たちは試練にあったとき、なぜと問います。しかしなぜかは分かりません。そうではなく何のために、主に何のために、どうすればと問うとき、未来が見えてきます。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。これは有名な箇所です。どのような試練に遭うことがあっても、なぜですかとですね、問うことがあっても、神様すべてを働かせて益としてくださる神様がおられ、その神様が私たちの人生に関わってくださることを感謝いたします。最後に、途中割愛してますけれども、前の御言葉を一緒にお読みしたいと思います。はい。神を愛する人たちのためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。私たちは試練に遭うこともあります。その時なぜと問うてしまいますが、そうではなく主よ何のために、また私はこの試練の中で何を学んだらよいのでしょうか、何をしたらよいのでしょうかと問うときに、あなたが道を示してくださいます。そしてすべてのことを益としてくださり、あなたを褒めたたえさせてくださることを覚えてありがとうございます。この一週間もあなたが兄弟姉妹と共におられ、励まし強めてくださっていることを感謝いたします。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
では先生とお代わりします。
一つのお明かしをいたします。今回の藤井先生の集会に、私の友達で北九州でリハビリの仕事をしている、ね、藤田君というか、が彼が来ました、まあ、日曜日に、午前と午後の集会ですね、彼は参加したわけですが、その後、まあ、私は先週の CD なんかも彼に送っておりますが、彼の方からハガキが来てお明かしがあります。主の皆を賛美いたします。小さな証を一つ、ご報告をします。まあ、彼はその先週ですね、腸にポリープができてて、それを撤去する手術を受ける予定だったんですが、10月11日手術のために入院しました。内視鏡でチェックを受けると、ポリープが消失していました。亡くなっていたって当日夕方退院しました。奇跡です、感謝です。 12日仕事をしています。取り急ぎご報告いたしました証しをしてくれました。まあ、私はこの教会30年ですね、ずっと言い続けてきたことがあります。それは生きて働かれる神様を体験しなさい。神様は生きておられます。神様は働いてくださいます。で、神様は生活の神様なのです。皆さんの人生の小さなところ、で、私はこういう表現です。神様は皆さんのお財布の中にも茶碗の中にもおられますと、まあ、そういう言い方をします。そういう生活そのものに関わってくださるのが私たちの神様です。 ですね。ですから、この小さなことに神様の奇跡を見る、それを喜ぶと、その信仰を持っていただきたいと思います。藤井先生と私が交わる中で、先生はいろんな祝福をお受けになりましたけど、秘訣は何ですかとお尋ねしました。それとは先生曰く、私単純なんですですね。もう単純に疑うことなく、あ、神様がしてくださったと、そのことを喜ぶんですと。で、それをさりげなく人に言うんですと。難しい理屈や理論ではありませんと。先生は神学とかですね、議論は嫌いなんですね。だから、こんなことを神様はしてくださったんですよと、そのまま伝えますと。乙女マリアが身ごもった時、彼女はこう言いました。本当にこれからのうち、どの時代の人々も私を幸せなものと思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。神様は許しまい、あなたの生活に生きて働かれる神様です。その神様をたくさん体験してください。そして、こんなに素晴らしいことをしてくださったと多くの証をする兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。それでは、感謝の捧げ物の時を持ちます。 God bless